7番相沢康夫です。議長の許可を得ましたので、ただいまより質問させていただきます。題目はですね、非農家の新規就農者受け入れについてということなんですが、ここいろんな新聞報道等によりますと、農業白書、これが5月に新聞の方に出ました。これにつきましてはですね、小麦等の食料品の輸出規制をかけたという国が19カ国に上るというようなことで、ちょっと間違えばもう食料危機に直結しかねないような形で報道されています。またですね、農業センサスの2020年、これは5年ごとにあるわけですけど、これこのセンサスでいきますと、高齢化が問題でですね、2025年の大量離農時代というようなことで、農業従事者が大幅に減っていくというようなことで、先々憂慮することがたくさん出てきてます。2020年のですね、全国の基幹的農業従事者が5年前に比べ 22.4% 減になり、平均年齢が 0.8 歳上昇して 67.8 歳と、高齢化が加速しているということですね。そういうことで、投資においても平均年齢は65歳以上の就農者が 57% という数字をいただいています。技術を持ったベテラン農家が減少し、ベテラン農家の技術を新規就農者に伝えることがともにプラスになるものと思います。この問題を踏まえてですね、2点ほど質問させていただきます。農業マイスター制度があるが、下野市での認定状況はどのようか、またこの制度を今後どのように活用していくのか。2点目、都会の人を対象に就農を考えている人、また家族に、食と農の体験学校もしくは塾を実施してはどうかと、この2点について質問させていただきます。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
相沢議員のご質問にお答えをいたします。非農家の新規就農者受け入れについてでありますが、議員からのご質問の要旨にありました農林業センサスは、統計法に基づきまして基幹統計調査として国全体の農林業の生産構造や就業構造、また農産村地域における土地資源など農林業農産村の基本構造とその変化を把握し、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関の提唱する世界農林業センサスの趣旨に従って各国の農林業との比較を行うことによって、日本の農林業の実態を明らかにすることを目的として5年に一度実施されているものであります。直近の調査となりますと、2020年農林センサスによりますと、全国の農林業形態数は109万2000形態であって、5年前と比較しますと31万2000形態、率にして 22.2% の減少というふうになっております。同様に栃木県におきましても、農林業経営体数が3万3078形態となり、5年前に比べて7761形態、率にして 19% の減少と となっております。そのような中、本市における農林業経営体数は1041経営体で、5年前に比べ206経営体、率にして 16.5% の減少となってはいるものの、国、県と比較いたしますと減少率が若干低い状況となっております。また全国の個人経営体の基幹的農業従事者の年齢構成に目を向けてみますと、65歳以上が占める割合は 69.6% となっておりまして、5年前に比べまして 4.7% 上昇しております。こうした傾向は栃木県におきましても同様の傾向が 見受けられまして、個人経営体の基幹的農業従事者のうち65歳以上が占める割合は 69.5% となっておりまして、5年前に比べて 7.5% 上昇しております。また本市においても個人経営体の基幹的農業従事者のうち65歳以上が占める割合は 61.5% となっており、国、県の割合と比較いたしますと若干低い状況となっておりますが、5年前に比べると 6.9% 上昇しており、高齢化に歯止めがかからない状況となっております。このように農業者の高齢化や後継者不足の進行と、それに伴う耕作放棄地の増加や地域農業の衰退への危惧は本市においても例外ではない状況でありまして、新規就農者の育成支援、新たな人材の掘り起こしや確保が喫緊の課題となっているところであります。これらを踏まえまして、ご質問の第1点目、農業マイスター制度があるが下野市の認定状況はどのようになっているのか、またこの制度を今後どのように活用していくのかとのご質問にお答えをいたします。これまでの新規就農者は就農後知識や技術が未熟であるため、気候変動等にうまく対応できなかったり、病害虫の発生への対応が遅れるなど、さまざまな問題に直面することが数多くあるとよく耳にいたします。このようなことから、栃木県では令和2年度より優れた農業技術を持った農業者を農業マスターとして認定し、その農業技術を新規就農者に伝えるため、定期的に現地指導や情報交換を実施するなど、新規就農者が農業経営の安定を図るため、農業マスター制度を創設したところであります。またこの制度は、新規就農への意欲ある若者を県内外、そして農家以外からも呼び込み、次世代を担う農業人材を育成支援し、県内の産地に定着させることも目的といたしております。下野市内での農業マイスターの認定状況でありますが、栃木県農業市でいちご栽培で活躍されている50代の農業経営者が1名、令和2年度に認定されております。ちなみに隣接する上三川町では2名、栃木県全体では29名が認定されております。主な作物といたしましては、いちご、アスパラガス、ニラ、梨などとなっています。なお、農業マイスター制度を普及させるためには、農業マイスターに認定された農業者の方への支援も不可欠なことであるものと考えているところであります。認定された農業者の方からは、自身の営農活動もある中、試行錯誤する新規就農者への指導に相当な時間や労力を要する現状も否めないため、農業マイスターとしての役割を果たすためには大きな負担が避けられないものと伺っております。 こうした状況を踏まえまして、栃木県によるこの制度へのトレーニングフォーム整備事業といたしまして、機械導入経費などの支援策もあると聞いているところではありますが、新規就農者の育成支援は地域の課題である一方、農業マイスターとして認定された農業者の方への負担軽減など十分な配慮も必要なことであると考えているところであります。したがいまして、今後県当局に対し農業マイスターの負担を考慮したさらなる支援内容の充実に向け要望してまいりたいと考えております。私はこの農業マイスター制度は新規就農者を支援する上で有効な制度の一つであると考えております。将来に向けまして、継続可能な市内の農業経営を支援するため市といたしましても、従来からの支援策に加え農業マイスター制度の普及啓発に力を注ぐことも効果的なものと期待できることから、各農業関係機関との連携体制の強化を図り、地域全体で新規就農者や就農希望者を支援する体制を整えてまいりたいというふうに考えております。ご質問の2点目、都会の人を対象に就農を考えている人、また家族に食と農の体験学習を実施してはどうかとのご質問にお答えいたします。従来からの国や各自治体による地方創生推進のほか、昨今の社会情勢の著しい変化に伴い都市部から地方への移住の動きが注目されてきていることは、各種報道等により多くの方が周知しているものと認識をしているところであります。内閣府が実施しております新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識行動の変化に関する調査によりますと、地方移住への関心は20代の若者を中心に高まっておりますが、これはテレワークなどの生活様式の変化が背景にあると受け止めております。こうした状況を踏まえますと、議員からご提言の食と農の体験学習の実施については、このような地方移住への志向の高まりを通じて就農に結びつける手立てとして大変興味深いことでありまして、とりわけ農業に関心のある若者を県外から呼び込む手法としては効果が期待できるものであると考えております。本市における類似の取り組みといたしましては、令和2年度におきましては新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実施することはできませんでしたが、例年市農業公社が主体となった農業体験として田植えや稲刈り体験を開催し、稲刈り後はおにぎりを参加者に提供し、おいしい下野市産のお米の PR や農業の魅力を伝える活動を行っているところです。また夕顔パークを管理運営する企業組合姿川の事業におきましても、田植え稲刈り体験やジャガイモ等の植え付け収穫体験を実施しており、ジャガイモの収穫体験では収穫したジャガイモを使ってその場でカレーライスを作り、近隣の都市住民と地域農業者との交流を促進する活動を実施しているところです。さらに他の団体の今後の新たな取り組みとしては、現在一般社団法人下野クリエイティブが進めております農泊拠点施設建設事業におきまして、国の農産漁村振興交付金を活用した農村での伝統的な生活体験と農村地域の人々の交流を楽しむ滞在施設を整備しているところでもあります。この事業の目指すものの一つとして、日本を支える農、人の糧となる食、そして受け継がれてきた歴史に東京圏から来た方々に触れていただくため、いちご狩り、野菜の収穫体験、田植え稲刈り体験 などを実施するとともに、地元のおいしい農産物を提供することにより、地域の魅力を発信する取り組みを計画していると伺っております。今後、これらの官民での事業連携と、各種事業への都市部からの参加促進などの強化を図るとともに、各農業関係機関との協調を図りながら、本市に適した新規就農につながる食と農業の農の体験学校などの在り方を検討してまいりたいと考えているところであります。
相澤康夫君、
はい、ありがとうございました。一についてですね、一番 の、 あのマイスター制度についての質問があります。これについては今あの回答いただきましたですけど、1号で1名と投資で、マイスターの登録者がいるということなんですが、この下野市の気候風土、非常に条件恵まれてましてですね、品目でいきますと、私からいくと、ネギ、ニラ、かんぴょう、アスパラ、ナス、小カーブ、ほうれん草、きゅうり、梨と、かなりの数になってますよね。で、私思うんですが、そういう方、もうこの地で、長年やってきましてですね、技術の蓄積がたくさんあります。こういう方に積極的にですね、マイスター登録してもらって、下野市集中して、まあ、イチゴが一番集中というかね、生産高がありますけど、他にこういうようなものが集中して生産されている生産者がたくさんおります。ですから、こういう方をですね、マイスター制度に登録していただいて、で、まあ、その後の2番にはなるんですが、こういう体験学校軸の講師等に出ていただいたり、現場での教授を願ったりというようなことで、やっていければ市の発展もあるんだろうなと思ってます。それで、こういうような制度の登録についてはどう市の方では考えているかお聞きしたいです。
産業振興部長。
はい、お答えいたします。まずマイスター制度の登録についての市の考え方ということでございますけれども、まずこのマイスター制度、先ほど答弁の中にもございましたが、令和2年度に創設して、まだそれらの課題等をですね、整理して、なんていうんですかね、成果的なものがまだ見えていないというのも現状としてあります。まだまだ県の方でもですね、研究過程にあると聞いておりまして、まあ、今後、まあ、これがどういったことを、登録制度ですね、まあ、どういうふうにいくのかというのは、これからよく注視していきたいと思っております。ただ、その中で、やはりこのマイスター制度、何分にも技術を持った農業者の方の、なんていうんですかね、協力、まあ、そういった意識づけがあって初めて成り立つものですから、まずはそういった技術を持った方々の考え方、それから協力体制についてもよく傾注しながら、その辺は考えていただきたいなというふうに考えております。
相澤康夫君、
はい、ありがとうございました。そうですね、先ほど2025年問題というような話の中で、優れた農業経営者がですね、技術者が、そのまま継承しないで終わるというのは、非常にこの投資にとっても残念なことでありますからね、市の方でももう一層動いていただきまして、そこにつきましては、なんていうんでしょうね、汗をかいていただきたいということで、まだ始まったばかりということで、私は裁量権というか、運用というのは国が出して、県が運用やるわけですからね、でそれを各市が具体的にやっていって、早い方が運用というか、幅が広がっていけると思うんですよ。でだんだんだんだん固まってくると、もう県のあたりも動きが鈍くなってくるんで、こっちからどんどん発信して どうでしょうかというようなことで、やっていった方がいいと思います。で、市の農業に関してはもう積極的にやっていくということと、新しい地を取り入れてやっていくということがぜひ必要かと思いますね。そういうことで、ぜひ始まったばっかりとは言いますけど、マイスター制度については積極的に取り組んでいただければと思います。いかがでしょうか。それについて
産業振興部長。
はい、お答えいたしたいと思います。ご指摘のとおりですね、市の方の積極的な関与、非常に大事なことだと思います。で、ちょっと説明の方、先ほどちょっと不足してしまったかなと思うところがあるんですけれども、このマイスター制度について現在県の方ではですね、やはりその支援今後展開させるにあたって、県内では振興事務所単位でもってですね、新規就農者支援対策協議会、そういったものを組織立てしているところもある状況です。ただ、これまで振興事務所単位であって、県内の中でもまだ数団体ですかね、数箇所まだ本当に始まったばかりで、この中には JA であったり、それから当然 C 町、それから農業公社、振興事務所、それから振興協議会と、それぞれの農業団体がですね、それぞれ連携しながら、こういった組織立てをして、マイスター制度をもう少し充実させていこうという動きがあることも確かでございますので、よくその辺は振興事務所と県とも連携を取りながら、情報の方は逃すことなく臨んでいきたいというふうに考えております。
相澤康夫君。
その件についてはよろしくお願いします。あと1点、あれですね、都会の人を対象にということで、就農を考えている人につきましてですね、先ほど市長の方からありました、農泊、あとはグランピングの会場も立派なものがありますんで、ああいう施設を積極的に就農したいという家族、個人等がおってですね、こっち行きたいということだ、来たいというか、体験的にやっていきたいって言ったら、例えばですよ、1週間ぐらい、料金はまあ、随意ですけど、それによって、投資の自然の良さ、あと農業のしやすさというようなものをアピールしていければいいかと思うんですね。ですから、不定期にはなるかと思うんですけど、塾、学校みたいなものをバーンと立ち上げてやっていければ、市が直接やるわけではないとは思うんですけどね、非常に宣伝効果があるかと思うのと、あと市単独としてもですね、常に発信を絶やさない形っていうのが私は一番大事だと思うんですね。これはどこの全国でどこでもやってるわけですから、常に発信してなければ埋もれてしまうっていうようなことがあると思うんです。ですから、この宿泊体験、実習体験というのは市長のお話で、当然あちこちでこの市内でもやってますけど、このコロナの関係が明ける来年度あたりからですね、ちょうど宿泊なんかもはめ込んでいくと、非常に投資としても有意義な結果が期待できるんではないかと思うんですけど、そこについていかがでしょうか。
産業振興部長。
はい、お答えいたします。この宿泊体験ですかね、これについては、先ほどの市長答弁の中でも、ありましたとおり、今後の展開として、若干期待するところでございますが、現在下野クリエイティブですか、一般社団法人ですね、こちらの方で農泊拠点ということで、国の方のですね、農産漁村振興交付金、こちらを導入してですね、今、整備を進めているところです。この団体、この交付金、国からの交付金は、直接交付を受けて、積極的にこの全体的なアグリツーリズム的な構想に基づいて、今、策を練っているというふうに聞いておりますが、その中で、やはり地域を巻き込んだ各農家ですか、それから今、若手の農業者なんかもですね、巻き込んで、どこまで今、それは試行錯誤しながらやっている状況だとは聞いておりますけれども、今後の展開とすれば、農泊はまずこの団体が仕掛けているこの事業、これでもって現実味は考えていけるのではないかと。で、そういった中で、この官民一緒になってという説明もありましたけれども、そういった情報をですね、市の方から 発信して、下野市として有効にこれが活かせていければ、国の補助事業も生きていけるんではないかというふうに考えておりまして、その辺は留意して臨みたいというふうに考えております。
藍澤康雄君。
一つよろしくお願いします。私常々思ってるんですけど、農業、やっぱりアメリカの有名な学者だったんですか、話がありましたですけど、農をなくして未来がないというようなことですね、やっぱり土、農業、この辺の緑というものを保持しながら、生活、経済をやっていかないと、先がないというようなことを常々頭の中に入れて、いろいろ考えています。ですから市としてもですね、当然考えていることはよくよく分かっているんですけど、ぜひですね、それを実行に移せるようなことで熱いエールをですね、農家とか方に送っていただく。常にやってないと分からないんですね。急にそういう話来られてもいいっていうことになるんで、例えば首都農地プランなんかについても早いうちから徐々にこう浸透していけばやらなきゃなんねえよなというようなことになるかと思うんですね。ですからそういうものを積極的に行政執行部としてやれることをやっていただきたいと思います。以上です。回答は結構です。はい、
7番、藍澤康雄君の質問が終わりました。